小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今週のテーマは、
あのね、このところのしばらく昔話のうさぎの話だとか、いろんなふうに子供から離れましたので、子供の問題をね、考えてみたいと思うのね。
はい。
僕よくね、こういうことを聞かれるんですよ。うちの子はいつも決まった本ばっかり読んでます、あるいは決まった本ばっかり私は読まされるんですよ、とおっしゃるお母さんもいるのね。なんかちっとも進歩がないような気がして、っていうふうな質問をなさるお母さんいらっしゃるんですよ。この問題ね、結論から言うとね、僕は子供が同じ本を何度も読んでくれとか、何度も読むっていうことはとても大事なことだと思っているんですね。
はい。
で、それを聞いてもらおうと思うの。昔話ってね、そもそも大事な文法としてですね、同じ場面は同じ言葉で語るという文法があるのね。例えばグリム童話で言いますとね、白雪姫は三度殺されてる、お母さんにね、三度殺される。一度目は女王は綺麗な紐を作って売りに行って、そして白雪姫が買うと、あんたの胸を飾ってやるよっつって胸をギュッと締めて、でばったり倒れるんですね。で、女王は帰ってきちゃって、で小人たちが山から戻ってきて、倒れてる白雪姫を見て、その胸の紐を切ってやったら生き返ったと。で、それを見て女王は二度目には毒の櫛を作って売りに行った。で、綺麗な櫛なもんだから、白雪姫はそれを見るとまた買っちゃった。そして、白雪姫が買うと女王は、じゃああんたの髪をすいてやるよって言って髪の毛に櫛を立てた。たらばったり倒れた。で、女王は帰っちゃった。で、夕方小人たちが山から戻ってきたら、また白雪姫倒れていたので、よく見たら髪の毛に櫛が刺さっていた。で、その櫛を抜いてやったら、パッと生き返った。で、女王はその白雪姫がまた生き返ったことを知って、3度目には毒のリンゴを作って売りに行って、持ってって、白雪姫はその赤いリンゴを食べたら倒れたと、こういうふうになってるんですね。3回あるんです、いわば殺人事件がね、いわば3回あるわけね。で、そこのところをですね、グリムは実にね、丁寧にほとんど同じ言葉で書いてるんですよ。で、それはね、グリムって今より200年前の人ですからね、200年前のグリムが同じ場面は同じ言葉で語るという昔話の文法をちゃんとキャッチしてたっていうのは、僕はすごいと思うのね。やっぱり優れていたなというふうに思うんですけどね。で、そのグリムの例で言うとですね、すぐこう言われるかもしれない。それはグリムがそういうふうに書いたんだろうというふうに言われるかもしれない。でも、そうじゃないんですよ。日本の昔話でもね、例えば猿婿入りなんて話があるんですけども、この場合にもね、三人娘がいて、その三人娘がお父さんとやり取りするところは、ほとんど同じ言葉で語るんです。日本の語り手がね。こういう話ね、田んぼが枯れてしまったので、干からびてしまったので、この田んぼに水入れてくれるやつがいたら、三人の娘のうち一人嫁にやるんだからって、猿が水入れてくれた。なもんで、父ちゃんは家へ帰って、猿にとんでもないこと言ってしまったと思って、心配して朝起きられないんですね。と、長女が出てきて、父ちゃん飯食いねえってね、いや、俺は食いたくねえと、どうしてだって言うと、猿が水入れてくれてしまったもんで、俺は嫁をやんなきゃいけないと。お前嫁に行ってくれるかって言うと、誰猿のとこなんか嫁行くかねえって言って帰っちゃったと。で、次女も同じ言葉でやり取り。で、三女も同じ言葉でやり取りするんだけど、最後だけ違いましてね、父ちゃんが約束してきたことなら、俺、猿のとこ嫁行くよって言って嫁に行くんですけどね。そのね、日本の昔話の語り手もですね、今の三人の長女、次女、三女の父親とのやり取り、ほとんど同じ言葉で語るんだよね。ですから、決してグリムだけがやったわけではないわけね。で、これ例を挙げれば、きりなくたくさんあるんです、この同じ場面は同じ言葉で語る。で、それはなぜかって問題ね。もちろん簡単に言えることは、誰だって同じことを同じ言葉で聞かせてもらえば分かりやすいよね、
はい、
ですからそういうふうに語るんだと、これは説明できますね。これは簡単なこと で、それも間違いないと思う。だけど、僕はもっと深い意味があるというふうに思っているのね。それはこういうことなんですよ。 子供は今の白雪で言ったら一度目紐で殺されたと、でそれを聞きましたね。で二度目今度は女王が出てきて今度は毒の櫛でっていうと、あまた同じことをやるかなっていうふうに思いますよね。でその時に子供はあこの場面もう知ってるなと思うわけだよね。前に聞いて知ってるな、それで今度どうなるのかなと思うわけですね、
はい、
次どうなるかなと思うためには前の場面と同じことで私はこれを知ってるよというまず基礎が必要なわけ。でそこの部分ね、子供がもう知ってるものとねまた出会うこととても好きなんですよね。例えばさっきの一番最初の質問に戻るんだけども、子供がね同じ絵本を何度も読んでくれっていうのは、言うなれば同じものをまた見ることを喜ぶわけでしょ。もう知ってる絵本、もう知ってるものにまた出会いたいと思ってるわけね。そのことが今の3回の繰り返しにも現れてるわけね。一度目に紐で殺されたその同じ出来事を同じ言葉で語られることを聞くのは子供たちは喜びなんですよね。そのこと自体がね、もう知ってるから嬉しいんだよね。そういうことってあるんですよね。で僕はそのもう知ってることとまた出会いたいという喜びは人間にとっては基本的な喜びだっていうふうに思っているのね。どういうことかっていうとね、よく子供はさ、例えばこのに毛布がなければ寝られないなんて言うでしょ、
はい、
寝るときにはいつもこの人形がなきゃダメよなんて言いますよね、あの気持ちね。普通の言葉で言えばもう慣れた馴染みの毛布、馴染みの人形なわけだけど、それはもうちょっと言えばもう自分が知っている毛布、知っている人形なわけだね。ですからそのもう知っているものっていうのは子供のね魂の安定にとってはとても大事なんじゃないかっていうの僕は思ってるんですよね。
安心感なんでしょうか。
そうこれね、安心感ですよね。平たく言えば安心感ですよね。これ逆に考えるとね、子供の生活の中でもう知ってるものが一つもない生活なんてことありえない。
あそうですね、
そうでしょう、はい、逆に考えたらありえないですよ、
何
も知ってるものが一つもない、毎日毎日常に新しいもの、食い物から着物からなんてことは、まあ、実際にもないし、そんなことをやったら大変なことでね、子供は落ち着かなくなっちゃう、
うん、
で子供っていうのは常に自分の知ってるものとまた出会って安心して前へ行くっていうことが起きてるとね。
その積み重ねなんですね。
そう、その積み重ね。で、昔話ってのは不思議にね、そういうふうに子供が成長の時に必要なことを知ってるから、同じ場面が出てきたら同じ言葉で語ってくれる。
はあ、
っていうになってんだと思う、ね。
そして安心して次はどうなるんだろうっていう好奇心につながるんですね。
そうですね。あのね、子供は成長するっていうじゃない？
はい。
成長するっていうことは、別な言葉で言えば、未知の世界へ入ることだよね。
ああ、そうですね。
そうでしょ、
はい、
例えば、ハイハイしかできなかった子供が、ある時二本足で立てるようになった。これは未知の世界だよね。ですから、成長するイコール、未知の世界へ入ることなんだよね。
あ、そうか、
うん。そう言えると思うよ。するとね、未知の世界へ入るわけだから、もちろん嬉しいのよね。今までハイハイしかできなかった二本足で立てたら嬉しいよ。だけど同時にちょっと不安があるんだよね、多分。ちょっと心配がある、
はい。
その時に自分が今まで短い人生で知り合った本、知り合った毛布、知り合った味などに出会って自分のこれまでの人生を確かめて、そして前へ行くんじゃないかな。
なるほど。
うん。わずか5年か6年の短い人生だけど自分の今までの生きてきた道を確かめて、で自分にとって確実なもの、知ってる味、知ってる本、知ってる人、知ってる毛布、自分にとって人生そのものであるそういう確実なものに立ち戻って安心して、そしてまた道の世界へ入っていく、この繰り返しじゃないかな子供って。
すごい発見ですね、
うん、僕はそう思うね。子供見てるとね、そういうふうに思いますよ、はい、こういう話も聞いたことない。お兄ちゃんなんかと元気よく遊んでて、真っ最中に時々家へ戻って、駆け戻ってきてね、一人で、それで自分がいつも大事にしている人形を抱いてね、熊のぬいぐるみなんかを抱いて、でしばらく座っていて、からまたポッとそれを置いて、また出かけてってみんなと仲良く遊ぶと、そういう光景をね見た親がいて、
ええ、
あれは何だろうって ってんだけど、僕に言わせればそれは今のもう知ってるもの、知っている自分の熊野のぬいぐるみにまた出会って、自分の魂を安定させて、そしてまた冒険に出かけるっていうことだったと思うのね。
考えてみればおしゃぶりだってそうかもしれませんね。お母さんのおっぱいを思い出しながら、
思い出しながらね、
無理やりやめさせることはないんですね。
そうなの、あれ絶対やめさせない方がいいよね。だからね、僕はその、まあ、図書館なんかに講演に呼ばれるとね、よくその子供の本のコーナー見せていただくんですね。と時々ね、出くわす風景があるんですよ。それはね、子供とお母さんが別々に本を選びに来てんだよね。でしばらく別々に選んでてさ、で子供が一冊本見つけて、母ちゃんこれ借りていくなんてお母さんの方に寄っていくと、お母さんチラッとそれ見てね、またその借りていくのこの間返したばっかりじゃないなんておっしゃるんだよね。僕はもうやめてくれって言いたくなっちゃう。
でもなんか言ってしまいそうですね。
言ってしまいそう。そうかもしれない。でもね、子供にしてみればさ、この間返したばっかの本かもしれないけど、また親友に出会ったような嬉しさなんだよね。ですからそれ借りていこうと思うのは極めて自然なことなんじゃない。しかも大事なことだと思う、僕は。
なるほど。そしてまた次の新しい本ね、進んでいくんですね。
進んでいくの。でもそういう時ね、親はもっと新しい本を読んで新しい知識を身につけてほしいと思うんだよ。
そうですね。
でも僕に言わせればそれはさ、ケチな考え方でね。どっちが大事かっちゃね、子供の魂の安定した成長の方がはるかに大事だと思う、
はい、
まずそれがなきゃ。子供の魂が安定して落ち着いて満ち足りて育っていれば、知識は自然に吸収していくよ。
自然に吸収されていくんですね、
うん、このことってね、逆考えればすぐわかるんだよ、
はい、
子供がね、いろんな知識を詰め込まされて、そしてもう常に常にあれをやれこれをやれって心が固まっちゃって、精神が凝り固まっちゃってる子供に知識を与えたって吸収できないんですよ。
そうですね。
そうよ、逆に吸収できないんですよ、うん、ですから僕は子供の心がゆったりと安心して育つこと、それが大事だと思うね。そっちが先よね。で、小さい時は特にそれ求めてるわけだから、それは満たしてやった方がいい。
じゃあ親はもっと大きく安定した心を持ってなきゃいけませんね。
そう、そういうことだよね。親自身がね、うん、親自身がね、イライラしてない方がいいよね。でさ、今僕はその子供のことで言ったけど、でも本当はさ、これ子供だけじゃないんだよね。大人だってみんなそうだぜ。
そうですね。
ね、もう知ってるものとまた出会う喜びっていうのはさ、いくらでもあるじゃない。
はい。
例えば年末にさ、なんか決まってみんなテレビで中心蔵かなんか流れるでしょ、
うん、
あれ見るじゃない、毎年1回見てんだぜ。ベートーベンの大工だってそうよね。
あ、
年末に大工やるでしょ、
はい、
もう分かってんだよ、2楽章どうなるか4楽章どうなるか、だけどまた聞きたいわけだよね。
楽しみですよね。
そうで聞いて満足するじゃないですか、
うん、
あれだってもう知ってるものとまた出会う喜びやってるわけよね。
うん、
大人もそうなのよ。そういうふうに考えるとね、大人の行動もね、子供と同じだと思うよ。笑い話もありますよ。イタリア行ってね、イタリアで本場のスパゲッティ食べてとても美味しかったって、で満足してホテルへ帰ってね、まあ今日は本場のスパゲッティやっぱり美味しかったねって話して、それでインスタント味噌汁を飲んで安心して寝たっつうんだよね。
そうですね、安心しますね。
安心するわけ
ね、はい、
もう知ってるものとまた出会って喜んだらけさ。
確かに海外に行くときはちょっと日本の梅干しとか忍ばせていきますもんね。
そうでしょ、はい、みんなそれやるんだよね。
なるほど、
うん、あれはね、僕の見方からすればね、もう知ってるものを忍ばせていくわけですよ。でせっかく高い料引っ掛けてさ、遠くの外国行ってんのにさ、結局はインスタント味噌汁が一番うまかったみたいな話でしょ。だからね、そのもう知ってるものとまた出会う喜びっていうのは子供だけではない。でも大人の場合は笑い話で済むけどね、子供の場合はね、成長に関わるからね、それは一生に影響してくるから、
はい、
僕はそこは大人は落ち着いて考えた方がいいと思うな。よくね、こういうふうにおっしゃる親もいるんだよ。うちの子はいつも同じ絵本ばっかり読んでます、あるいは私はいつも同じ絵本ばっかり読まされてます、ちっとも進歩がないと思うんだけど、どうしたらいいでしょうかっておっしゃる方がいるのね。僕にとってみればそれはもう十 分進歩してるんだよ。十分同じ絵本だから進歩がないなんてのは本当に愚かなことでね、子供の中ではそれで成熟していくわけですからね、進歩してるんですよ。心の中でいろいろに成熟していくわけよ。だからもう心ゆくまで、自分がいらないと思うまで満足させた方がいいと思う。それにね、こういうことをおっしゃる親もいるのは贅沢だと思うんだけどさ、私は子供3人いますと。で、あの絵本はもう長男の時から読んで聞かせてるんで、もう私はもう飽き飽きしちゃってますと。で、別の本を読んでもらいたいと。で、この間その子供にね、一度読んだものはもうダメっていうふうにね、言い渡したんですって。僕はそれ暴力的だと思うよ。
そうですね。
そりゃ暴力的だよ。うん。育っていくのは子供だからね。
そうですね。
それに大人はね、力を貸してやってもらいたいと思う、僕。それにね、子供がさ、この絵本読んでなんて、親に言ってくる時代なんて、ほんのちょっとの間だよね。あれはゴールデンタイムですよ。
ゴールデンタイム、
うん、僕はゴールデンタイムだと。ただ19歳になってこの絵本読んでなんて来ないって。
そうですね。
来ないよ。ですからね、それはね、親も忙しいだろうし、から何度も同じ本読んで自分は覚えちゃってるかもしれないけども、でもやっぱりね、その子その子、一人一人の子供にとっては初めての人生やってるらしいし、で、その、そういう求める時間ってわずかしかないんだよ。何年かしかないんだから、それはやってもらいたいと僕は思ってんだな。
今週はどうして子供は同じ話を聞きたがるのか、そしてどうして昔話は同じ言葉を使うのかというお話をしていただきました。
そう、昔話ってさ、田舎のおじいちゃんおばあちゃんが語り伝えてきたものなんだけど、そういう子供のすごい根源的な欲求をよく知ってんだよね。だから同じ場面が来たら同じ言葉で語ってくれる。すごいね。
シンプルで明確にイメージできて、
そう、
そしてまた知ってるものと出会った喜びを感じてる。
そういうものをね、ちゃんとね、昔の方々知ってるんですね。で、それがお話の中に実現されてるんだから、お話をね、変に作り変えないでくれって僕は訴えて歩いてんだけどね、うん、
さて先生、来週はどんなテーマで。
そう、子供のことをね、続けて考えたいというふうに思っているんですね。昔話では、例えば馬方山馬って話でね、馬の足が一本切られるんですけど、馬は三本になっても平気で走っていくのね。で、そこのところに来ると大人はね、もう顔しかめるんだよ。痛そうな顔するんだよね。ところが子供はゲタゲタ笑う子がたくさんいるの、
ええ、
その問題ね、
はい、
つまり子供と大人は感受性が違うってことね、
はい、
感じ方が違うんだっていう、そこのところを聞いてもらうと。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。